コモコパレード。
というわけでですね、ゲーム会ということですね。
ゲーム会、はい。
今流行っ、僕の中でハマってるゲームを紹介したいと思うんですけど、
村田さんおすすめゲーム、
アップルアーケードっていう、はい、まあサブスクの、どんだけやっても月600円みたいなサブスクがあるんですけど、
はい、
アップルアーケードで2月かなに出たゲームで、
ほうほうほう、
北上くん知ってるかな、名前ぐらいは聞いたことあるかもわかんないんだけど、
はい、
ソリティバっていうゲームなんだけど
あれあれ、あ、聞いたことあるし、あれ
あのソリティアをねやる、あので競馬馬を走らせて競馬馬を育てていくというゲームがね、完全新作としてアップルアーケードで発売されてまして、
完全新作なんだ。あれ、なんて言ってたっけ ?3DS? なんかでやられてましたよね。
3DS。
3DS。
ほぼダウンロードが始まったぐらい。だから500円で買って、マジで1000時間ぐらい遊んだんじゃないかな。
1000時間で聞くのかな?なんか、すごいやってらしたの記憶にありますけど、はい。
3DS が壊れるまでやったね。
あれ、ソリティバのあの熱狂再びが始まってるんですか？で、
壊れたからやめたからね。
そうでしたっけ？
うん、ソリティバっていうか 3DS 壊れちゃったから、まあまた新しいの買ってダウンロードすればいいんだけど、まあさすがにスイッチとかが出始めて、
うん、
スイッチで出ないかなと。で一回ね、スマホゲーム化されたのよ。
そうなんです
ね。で、かなり通信向けにしてちょっと内容とかも簡略化されて出たの、
うん
うん、たらまあちょっとあんまり面白くなくて、
なんかが面白くなかった、
なんか多分なんか昔のゲームっぽくなんか長く遊べないとかいろいろなんかあったんだと思うんだけどさ、
うんうんうん、
まあ忘れちゃったよ、忘れちゃったけど、まあその半年とかで終わっちゃったんでサービスが、
ああ、なるほど。
で、帰ってきましたよ。
帰ってきた。
うん。
ソリティバの馬は馬ですもんね、
そう、ソリティ馬で。いやー、あのね、今回は、まあ、もともとがダブルスクリーンだったんで、完全移植にはなってないんだけど、
はい。
ただ、やり、交代としては8割ぐらい同じ感じ。
ああ、だいぶじゃあ前のソリティバと同じようにやり込める面白さが。
で、なんか、まあ、通信向け、一応こう、ウェブゲームではあるんだけど、
はい。
あんまり、毎日こんなサービスがあってみたいなのはないので、逆に言うとずっと勝手に遊んでる分に遊んでられるなっていう感じの。
なるほど、なるほど。
そう。
これ課金要素とかもないんですか？
アップルアーケードが月600円だね。
あ、アップルアーケードに入ってたら遊び放題っていう。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。ああ、いいですね。なるほど、なるほど。
うん。
というか、ソリティア好きですよね。
もう、でもね、ダメだね、やっぱ。
あれ？
スカスカになるまでやっちゃうね。
その好きすぎてその中毒性が高すぎるんだ。
ああ、やっぱこう絶妙なのよね、馬を育てていく感じとかが。
ああ、なるほどなるほど。
で結構ね育たないのよ本当に。なんか慣れれば結構こういうのって勝てる感じあるじゃんか。
なんかわかんないですけど、こうポイポイポイと育つのかなと、そういうことじゃないんだ。
まずポイポイポイと育たない。その毎回ゲームやるたびにその馬は育っていくんだけど、
はい。
まあ結構限界値が低くて、
うんうんうん。
で、成長させたオス馬と成長させたメス馬を、交尾させると、子供馬が生まれるんだけど、
うんうんうん。
まあなかなかそれ、そうなれば少し育つ。あの、限界値がちょっと上がるぐらいの感じ。
ほー。
でね、その、完璧なプレイとかができたとしても勝てないのよ。初期の方だと。
え、あ、そうなん
だ。だからその、当然その、競馬をこなしていくんで、レースごとに難易度が変わるわけ。
うん、はいはいはい。
だから当然安田記念とかは難しいわけ。で、もっと難しいレースもあるから。
こういうこと、G1 とかその高いレースは難しいんだ。
そうそう、G3、G2、G1 ってあるんだけど、G1 が多いんだけど、その G1 の中でも結構全然違うわけ。
うん、なるほど。
海外のレースとかもあるわけ。そのかなりハードルの高いというか、全世界の名馬が集まるようなやつとかがあると、
うん、
俺のプレイしてるやつが、スピードとかが80とかの、とかだったりすると、
うん、
普通に140とかだったりするわけ。
おお、もう全然違うやつがいるんだ。
そう。だから、こっちがね、もう、何のミスもなく完璧なプレイをしても全く勝てないみたいなのが結構前半戦あるの。
ああ、もう馬の性能で全然勝てないんだ。
そうそうそうそう。でもそれでも勝てるようになるの結構時間かかった覚えがある。
それをやってって勝てるなってくるとまた楽しくなってきて。
そうだね。だからなかなか終わらないよね。で、まあ、なんか、俺の屍を越えていけみたいに、
はい。
なんか、完全に育てる方法とかもないんだよね。
なるほど。
うん。そうそうそう。そう、うまい具合にいかないっていうのもあるし、あと、うまい具合に行ったとしても、その馬は、そのシーズンしか使えないわけよ。小馬になっちゃうわけだから。
あ、まあ、そうですよね。あ、
だから、すごく完璧にうまいことを育てたけど、その時にソリティアがうまくいくかどうかわかんないんだよ。
あ、そっか、その、いい馬の時でも、自分のソリティアの出来がうまいこといかない時があるから。
そう。あるの。あるから、
その、
特技とかがあって、リセットできたりとか、その、引きが良くなったりとか、そういう特技はあるんだけど、その特技も 100% 発動するとは限らないの。
それはなんかランダムでタイミングで勝手に発動するんですか？
だから、それも高く発動するやつとか、あんまり発動しないとか、その、個々違うわけ。
なるほど。
だから、めっちゃいい性能の馬で、やっとすげえ大会に出れたけど、なんか、前半2回ドミスこいて、全然ダメでしたとかいう時のさ、それまでかかってた時間と、失ったもの
の。うわ、過酷だな。もう心折れそうになるじゃないですか、結構それ。
ああ、でも、やっぱ、試練好きとしては。
タフガイだからな、ほんとこの人ハートが強いからな。
いやだってそれはだってみんなだってもっとだってすごいゲーム好きな人は頑張ってるじゃん。
いや頑張ってますけど、まあでも、そうね、はい。
いや、なんかこの頑張りがあるんだったらモンスターハンターとかやれって言われるんだけど
そうですね。モンハンとかやったらなんかすごそうですけどね。
まあ、難しいんだよな。
でも、村田さん変な話、競馬やらないじゃないですか。
やらないよ。
まあ、陰事とかもやらないから。だから、この競馬要素あるのにハマるのは結構僕は、初めて聞いた時意外だったんですよね、ソリティア。ソリティアがお好きっていうのもわかるけど、この馬育てるのとか楽しいんですね、でも。
ああ、全然別に、別にやってこなかったけど、別に育て芸は好きだよ。
なるほど、なるほど。
うん。シムシティとか。
あ、シムシティね、シムシティも素晴らしいゲームですよ。もう、何十時間とやりましたよね。
いやー、だからまあソリティバはね、やばいよね、こんなもん。
いやー、そんなの新しくリニューアルしちゃったかも。だって村さんだって前回の確か 3DS の時だから大会出てましたもんね。
出てたよ2回戦ぐらいまでは勝ってよ、確か。
なんかだから僕のその、僕のこと言うとゲームバカとか言って怒るんですけどね、はっきり言いますけど、ハマったらやばいの、村田さんのことです
から。ハマるゲームがそんなにあの、あれだからね。
そうそうそう、まあまあ、だ僕は何でもハマっちゃうタイプだからあれだけど、村田さんはあんまハマんないけど、ハマった時のこの深掘り加減がえげつないからね。
でもまあ、テトリスとソリティバと、ぐらいやぜ。
だってなんかソリティバも確かその大会出てなかなかの成績収めて手に入んないなんかもらってましたよね、称号みたいな。なんか、
アイテムかなんか。CD となんか、もろもろもらってたね。まあでも、3分の1、半分、3分の1ぐらいはもらえるやつだけどね、参加者の。
だからその参加者にたどり着くまでが大変なんでしょ、でも。
あ、いやいや、参加は全然。あの、あ、コードを送るだけ。
あ、そうなんですか。
うん。だからもうあっちが勝手にその、だから、テクニックが高いとかじゃなくて、育てた馬同士を戦わせましょうみたいなやつだから、その馬の、あの、個別コードがあるのね。その昔のドラクエの呪文みたいに。
ああ、なるほど。
それを送ると向こうで、あの、その馬を復活させられるというか、できるから、開発チームの特別なソフトで、その5人をランダムで戦わせるみたいな。だから、半分オンなのよ。
このオン要素が結構、じゃあ半分ぐらいはあるものなんですね。
いや、そうです。そうだし、その大会のルールはもう本当に、その大会でしか、ソリティは関係ないからね。
まあ、そうなんですか。
そう、ただ、その馬を走らせてるだけだから、いかに育てたかってだけだよ。
なるほど、なるほど。
だからまあ、それもできるし、その一回一回りするのに2時間ぐらいかかるので、やっと一匹の馬が育つみたいなスピード感だからさ。なかなかこう。
結構中毒性というか、結構時間かけないといいの、いいとこにたどり着かないですね、それ。
そう、たどり着かないよ。たどり着かないし、なんか、うん、別に、なんか何を目指してるとかはなくなるよ。
なんか思うんですけど、やっぱこの、村田さんってこんなに忙しいのに、なんでそんななんかすっごい時間かかるのやるんですか？
時間はかかるわけじゃないんだよな。別に、あの、ゴールないからね。
そっかそっか。
だから今は逆に、ゼルダを飽きないようにするのが大変だよ。
ああ、エンディングまで。
うん。なんとなくぼんやり半分ぐらいまで来たかなって感じなんだけど。
はいはいはいはい。そう、このゼルダとソリティバ、どういう感じで、どういう時ソリティバやって、どういう時ゼルダやってるんですか、普段は。
いや、だからまあソリティバは基本的には電車とかでやりたいよねみたいなとこあるけど。
こう iPad とかでやってるってことですか。
いや、スマホでやってる。
あ、スマホでやってるんだ。なるほど、なるほど。
だからまあ基本的にはそういう感じだけどね。
うん。
あとは、だから、ゼルダはモバイルモニターを買ったんで、
はいはいはい。
モバイルモニターにつないで、西成とかでもやってたけどね。
なるほど、新居といいますか、大阪の方で新たに、
そうそうそう、
契約された。物件の方で、
だから大きいテレビでやるのはまた大きすぎるしみたいな、あのスイッチのサイズだとちょっとちっちゃいしみたいなんだったんけど、モバイルモニターぐらいがちょうどいいっちゃちょうどいいね。
なるほど。何インチぐらいなんですか、買われたモバイル。いや、
だからそうだね、で一番でかい iPad の一回り 1.5 回りぐらいでかいぐらいの感じ。
ああ、結構大きい。ああ、なるほど。まあ、そのぐらいなら確かに、ゼルダやる分には十分な大きさです。
そう、めっちゃ軽いし。だから、アマゾンのやつももう一個買って、アマゾン TV。
はい。うんうん。
なんか別に、それ持ち歩けばテレビとかもどこでも見れるよな、と思って。電源さえあれば。
いいですね、確かに。
あ、インターネット
さんのような、あちこち飛び回る生活にはとてもいい気が。
まあ、テレビなんか見ねえけどな。そうだね。だからもう、まあ、ゼルダも面白いけどね。
うんうんうんうん。
うん。でも、草原。
ただ、ソリティバの、
うん。
ソリティバの誘惑が。
ソリティバやりたいよね。
ソリティバに夢中だな。
やっぱそうだね、テトリスとかも好きだけど、ソリティバ、そうだね、ソリティバとテトリスはやっぱり好きだね。
まあそのソリティアの中でもソリティバがいいんですもんね。
あ、まあそうだね、ソリティア、普通のソリティアが好きなわけではないよ。
うんうんうん、そのソリティバの馬育てて飼っていくのが楽しいもんね。
とかまあそのソリティアのルールも楽しいルールだね。
うんうんうん、
でもまあ一番神様に近づけるのはテトリスやと思ってるけど。
神様に近づけるっていうのはそのどういうことを指すんですか。
無意識。
あ、なるほどなるほど。無我の境地に。
うん、だから脳が、脳を通らなくなるよね。あの、なんていうのかな。手が勝手に動くっていう。
もうやりすぎなんよ。
なんで？それでも別に。
ゲームは僕がバカみたいにやってて村田さんが怒るみたいな手が欲しいのに、村田さんの方が超えてきてるのよ、もう。
それでも別にそんなに1位になれるわけじゃないからね。
あの、あれでしょ？ 100 人区でやるテトリスのやつでしょ？
99 人でやるやつだね。
うん、99人か、
うん。
あれで、その、もうゾーン入ったら無意識でカチャンカチャンカチャンって崩してって1位になってくるわけでしょ？
まあ、1位になることもあったね。ただそんなに何回も1位になってない。1位っていうかまあ、何回もはなってるけど、連続で何十回もとかはないよ。
まあ連続2回3回はあるってことですね。
そのくらいはある。
はあ、すごいよな。99人のテトリスで連続で1位2回って相当ですよ。
ああ、どうなんだろうね。自分との戦いだからな。
なんかでもまあソリティアとテトリスやっぱりそう、確かに自分との戦いだし、そのいかに素早く、いかにミスなく、いかに効率よく消していくか、揃えていくかじゃないですか。
あのね、多分ね、病気になっちゃうからだと思うんだけど、今永久モードってないんだよね。
ああ、ずっとやれるやつ。
うん、なんか、ある程度のところで点数とかが来たら終わりになっちゃうね。永久モードって。
その、だから神様になっちゃうから。
そう、だから多分体壊すまでやるから、多分だいたい1時間ぐらいやったら終わるようになってるの。
まあでも良かったっすよね。それがなかったら村田さん下手したらとんでもない耐久レースやっちゃう可能性ありますもんね。
だから大学の時はぷよぷよで軽く神様にはなってたけどね。ぷよぷよの人になるので。
ぷよ神様にはなる瞬間がやっぱあったわけですね。
そうだね。なんかもうちょっとアムロだよね。
ニュータイプや。もう人類の先にたどり着いてる。
神が、なんか、すごい時が見えるよね。いやだからさ、
それ一緒にいた友人とかなんか言わなかったんですか、村田さんがぷよぷよでニュータイプになってる時は。ちょっとやばいなこいつみたいにな
った。一人でやるよ、その一人用のぷよぷよは。
なるほど。いやすごいよ、
友達って一人用のぷよぷよやんねえだろ。そんなかで神様になんないだろ。
いやでもね僕はまあまあその時の村田さん見たことないですけど、わかるんです。僕友達一人、そのシューティングゲームってあるじゃないですか、弾幕ゲーって言われる、いわゆるすごい球を避けるやつ、
難しいやつ、
あれの日本ランキング何位とかに行くやつが一人お宅の友人にいるんですよ。もう彼とかはもう僕が後ろで見てると、その僕の顔が画面上に映るじゃないですか、アーケードとか、反射して、もう、それすらブチ切れますからね。
へぇ。
もうちょっとコーヒー買ってきたよって、アーケードのとこにポンって置くだけで集中力切れるからブチ切れるんで。普段はもうびっくりするぐらい優しいやつなんですけど、あの、シューティングゲームの台に座った時だけ話しかけちゃいけないぐらいのピリピリ感が漂うっていう、なんかもう、秋葉でもあの人来たみたいな雰囲気になる人なんですけど。もうだからその人見てて思ったのは、ああ、シューティングゲームだけはやらないでも、最終的にこんな感じの感じ悪い人になるんだと思ったんですけど。
いや、でもまあ正直別にテトリス俺そんなにめちゃくちゃ強いとも思ってないんだよね。その、一般よりは強いけど、その。
一般よりか相当だと思って、その99に勝つとか。だからもうこの落ちゲーとか、まあぷよぷよテトリスにおける落ちゲーとかソリティボみたいな、こういうの、なんか村田さん異常な能力発揮するんでしょうね。
いや、能力はないよ。だからもう本当に、 あれじゃない、脳の改造な、脳の構造が変わるまでやり続けるだけじゃない。
だからこういう
の
だから、
ジュニアさんとかがずっと密着される番組みたいな言い方。
あるある、あるで、あるで、こういうのね。
結局さ、って。
なんかこう、放送作家の立ち位置で僕ね、ちょっと、ちょっと違うんでしょうね。普通の人の頭の回転が、みたいな。
そらな、あれだな、って。ジュニアさんの真似。
あるね、あるね。そんな大したことしてへんねんけどな、みたいなやつね。
天才やないねん。だからな、みたいな。
あるね。俺そんな大したことしてへんねんけどな、みたいなやつね。
そうそうそう。
あるわかるわ。絵が浮かぶわ。車運転してから喋るやつね。
そう、でもまあ、そう、でも、別にライターとかイラストでは話さないけど、テトリスだって言いたくなるよね。
テトリスだ、いいな。俺はテトリスのこと話してもらったらもう大好きだからな。
なんかすごい。
ちょっと違うんだよね。ちょっと普段と違うスイッチ入ってんだよな。
なんかさ、ガンダムゲームでガンダム感じたことってないんだよ、俺。
ああ、なるほど、なるほど。
けどさ、なんかバーチャロンはちょっと感じたりとかさ、あるじゃん。その、ガンダムゲームよりもガンダムらしいのあるじゃない？なんか正直さ、
ニュータイプを感じるっていう。
安彦さんのククルスドアンとかはさ、全然ガンダム感じないのね。
なんか、
こう、ガンダムって巨大感とかさ、そういうことじゃない気がしてさ。直感力が極限まで高くなっていった時みたいな感じがあるじゃない。え、なんか、
はいはいはいはい。
富野さんが行き着きたいところが、なんかそこな感じがあるじゃん。ゼータになって寄りそうになっていくしさ。
あの、やっぱキュピーンってなる瞬間ですよね。
そう。だからやっぱり、アムロの、やばい挙動みたいなのあるじゃん。なんかその、逆シャーとかでもさ、
ありますね。
バズーカをファンネルに見せかけるとかさ。それ、しかもその説明がないとかさ、あるじゃん、やっぱり。
ありますね。
なんか、そういう感じの。だから、俺はテトリスでガンダムゲームを感じるね。
いや、だからすごい。いやいや、で僕も、今、例えばやってる、その、エーペックスレジェンズっていう、まあ、いわゆる FPS のゲームとかでも、やっぱり、ガンダム的なことが自分ができた時とか、あとはまあ、相手ができた時とか、うおーってなるんですけど、やっぱね、テトリスでニュータイプを感じてるの村田ランぐらいなんですよね、これね。
そう、結構いると思うけどな。テトラーって多いじゃん、だろうな。
いやいや、多いですけど、なかなかですよ、テトリス。まあまあ、いましたよ。僕の、ゲーセン仲間でも、テトリス極限な速度で、こう、なんか、バンバンバンバン消していくやつとか。で、まあ、ああいう感じでしょ、村田さんも。
それは別になんかみんなできるんじゃない？
いやだからそれが、テトリスやってる人はみんなそこからスタートぐらいのこと言うんですよ。違いますか？普通の人は、ちんたら積み上げてちんたら消してるんですよ、普通の人
は。極限の速度っていうのは多分落ちてるんでしょ、まだ。なんか、今のやつは落ちないからさ。いきなり一番下に現れるから。
もう極限の、そうか、僕がゲーセンで出てたテトリスのスピードすら超えてるんだ、今のやつは。
スピードってことは落ちてるんでしょ、ガンって。
なんか落ちて、まあまあ、まあ、なんか上に現れたと思ったら、それを自分でこう、左とか右に寄せて、ガンガンガンってやってるイメージでしたけど。
もう、瞬間移動じゃないけど、下に現れるって感じだね、ガンって。
それをどうするんですか、現れた瞬間に動かすんですか。
だから、なんか、ほんの、はい、少しだけ回せたり動かせたりするから、それで回してい
い。すげえ話だろ。すごいね、やっぱテトリス界の超人の話になってきて
る。いや、でもだからそんなんでもやっとなんか日本代表に選ばれませんでしたぐらいの感じよ。
まあね、その上がいるんだもんね。
そう、それ思うとなんか自分の限界も知れるよね。
あ、 だから本当なんかな、なんかで日本代表にゲームで1個ぐらいなれるもんないかなと思いますよね。
いやでもその別に北上くんの方がいろいろやってたから別になんかガチです、
ね、まあまあまあ、なんかその三国志大戦とか昔のやつで言うとね、ガンダムのやつとかは割と全国とか東京の何位とかまで行きましたけど、でもやっぱね、村田さんのソリツバとかテトリスのなんかこうその自分が透明になってくるぐらい突き詰めていく感じはない。なんかもう自分すらいなくなるところにたどり着こうとしてるじゃないですか、なんかこう。
うん、まあだってそうだね、あんまりだって悔しいだとか失敗しただとか思ってる間はあんまりないよね。次に来ちゃうから、ね、
プロフェッショナルなんだよな、その発言が。
だからあんまり感情の機微がなくなっていくよね、その。
黒バックに白文字なんですよ完全に、これ。
ただね、本当にテトリス99で本当に強い人は敵の動向を見るらしいんだけど、
ああこいつ今こういうことしようとしてるとこまで見てるんだ。
そう、見て相手がへこんでる時に打ち込むとかもやるらしいんだけど、僕は全然しないね。
もうその自分に向き合うというか。
そうだね、だからまあ負けるしね、よくね。本当に勝ち、いっぱい勝てる人でもないんだけどね。
そのでも ドベみたいなのはないんでしょ、わかんないですけど、99で一番最先進のがめったにないんでしょ、要は。
うん、な、まあ、まあ、めったにないよ。まあ、全くないとは言わないけど、なんか、うん。
まあまあ、中盤から終盤には生き残れるけど、そこから相性というか、うまく来るブロックのあれで、運とかが出てくるって感じだと。
ここのとこやってないから、あんまり忘れちゃったけど、まあでも、30位以内ぐらいには、まあまあ、あの、大体入れるかな。
濃いよね。
でもまあ、
普通特殊な脳なんだよな。
普通にモンハンの作った小島慎太郎さんと仲いいんだから、そっちやれよって話しない
よな。本当です。本当ですよ。それはそんな素晴らしい人とお友達になってるんですから、モンハンやってくださいよ、それ。
この間そうだもん、まあ、いやー、モンハンって難しいよね。
そんなことないって。全然テトリスより簡単にできてる。
いや、難しいと思うんだよな、モンハンって。なんか何回かやったけど。
いやいや、難しくない。モンハンなんて簡単ですよ。
いや、そんなことない。まあ、でも新しい方が簡単になってんの？
どんどん簡単になってますよ。だから今の、その、スイッチの最新作、うん、なんだっけ、サンライズだっけ、ライジングサンライズ、うん。あれとか簡単ですよ。
そこまで新しくなってくると小島さんでもないんだけどな。
まあまあまあ、でも本当最新作は簡単です。
小島さんがモンハン初代から MHP2G までって、
あとまあだいぶ初期の、
あと03も作ってたって。
ああ3のね、はい、
スト3だね。
はいはいはい。
あ、そういえばこの間見に行ったよ。もうでも時間ないからやめ。なんのすっごい気になる。
やべかった。
次話す。次話す。ちょっと
次話しましょう。
2分だと無理やった。